このコーナーでは孫子の兵法の言葉の中から知っておくとビジネスや人生に役立つ、そんな言葉をご紹介していきたいと思います。
今日は私の目指すべき富士山も先ほど見つかったことですから、その道を頑張って進んでいくための励ましの言葉というのを孫子からもらいたいなと思います。
なるほど、これがねいいのがあります。
おお、何でしょう、
はい、我は集まりて一となり、敵が分かれて十とならば、これ十を持ってその一を攻むるなりです。
はい、
なんとなくわかるでしょこれ。
そうですね分かってないっていう
これね、敵とこう対峙した時にこっちは一点集中で1になったと、で敵がですね10になったっていうのはこう10個に分割されたというと、はい、どうなるかというと10分の1の敵を括弧撃破していけるようになるっていうことなんですね。だからあくまでもこちらは集中して敵を分散させていくっていう教えなんですよ。これをですね、まあ、富士山で言うとやっぱりその集まりて1になるっていうことですね、まあ、一点集中でこう行くっていうことです。だから、まあ、さっきの話で言うとベイスターズに絞ろうって決めたのに、こう野球に詳しいアナウンサーさんがいるみたいな話になったら、別のチームからオファーが来てするわけよ。
ライオンズさんとかね。
そうやっぱりね、文化放送といえばライオンズみたいな感じでね、じゃあライオンズのイベントも出てくれって言った時に行きたいじゃん、来たとかなりますよね、そこをいやいやって、私はねとベイスターズなんですと言ってこう分散させないようにしなきゃいけないという教えなんです。
なるほど、
はい、
何でもかんでも手を出しちゃダメだよっていうことですか。
手を出していったら今度は結局野球に、ね、が好きなアナウンサーみたいな、
それだと
徳光さんかみたいなみたいな、こう分かる、こうそういう戦いに行くと敵がまた結局増えていくことになります、野球が好きなアナウンサーさんなんか、まあ、探しはいるでしょ、
いっぱいいます、そうでしょ、いっぱいいます、
だけどベイスターズに絞っているから独自なのに、ついついある程度やっちゃうとこう色気が出ちゃってね、広げちゃうんですよ。これはビジネスでも全部そうです。最初はせっかく絞ってたのに、ちょっとうまくいくといろいろ手出していくみたいな、それで潰れていく会社結構あるでしょ。
そうですね、なんかね、やっぱり一時選択と集中なんて言われましたけれども、いろいろねこう手を出して、
ちょっとやっぱある程度成功していくといろんな話が持ち込まれてきたりとかするんで、なんかやれちゃうような気がするんですよね、そこでフォーカスがこう、ね、緩んでしまって、ありきたりな会社になるっていうことです。
確かにね、周り見渡してみても一点集中で勝負していくって、それで結構繁盛しているものとかって、まあ、食べ物の話になりますけど、高級食パンの店とかっていうのも、パンにこうグワッて、だって食パンしか売ってないんですよ。
そうですよ ね、
あれで最初はそんなの売れるのかなっていうふうに思ってましたけれども、やっぱそこ突き詰めるって、
まあそうですね、まあ、分かりやすさもありますよね。
そうですね、
なのでやっぱり絞った方がこう強みというかね、やっぱりそこで研究していくってことですよね、だけどブームに乗っていくとやっぱ偽物も来ることだから気をつけなきゃいけないね、やっぱ当然淘汰されていくでしょうし、まあ、タピオカブームとかいろんなブームがあるじゃない。
もう忘れてました、タピオカ。そうですね、
だからやっぱりそのブームになっていい面もあるんだけど、やっぱりブームになったらそのブームとともに去っていくこともありますよね。だからやっぱ本物でいくためには、例えばタピオカやってたとするとタピオカを突き詰めていって、本物のタピオカはここしかやっぱり味わえないみたいなのを作っていかないと結局淘汰されていくことになりますね。だから食パンもそうなんです。食パン専門で行ったのはいいと、で当たったんで類似のお店が増えてきたと、だから一大ブームを巻き起こしたと、そこまではいいんだけど、そこで緩んでしまうと良くなくて、やっぱりそうは言ってもあそこの食パンが一番だよねって言われるところにこう絞っていくっていうかね、そこをやりきれるかどうかっていうことになりますね。
そうですね、やっぱり独自領域を見つけるだけではなくて、どんどん、まあ、当たり前ですけどね、
ちょっとうまくいきだした時は問題ないんですよ。さっきみたいにこう別の領域についつい色気を出してしまって手出したりとか、うまくいくとなったら競合が入ってきてですね、独自領域じゃなくなるわけ、真似されちゃうじゃない。
だってあの人が成功してるんだったら私も同じ風にやろうっていう方は絶対、
真似してやっちゃおうみたいな人が出てくるじゃない、そういう時に負けないようにするためにやっぱりその本物でなければいけませんよね、まあ、そうやっぱり研究をいくっていう、そのために絞ってるんで、
はい、
だからそこがこれもビジネスも同じだし、個人で考えても同じですね。これから 人生100年時代になっていくってことになると、やっぱ今お勤めの会社が定年になった後、やっぱり俺は何だよ、私は何者なのみたいな時に、やっぱり独自領域というか、これが強いとか、うん、こういうことをやってる人間ですよってパッと言える方がいいわけなんですよ。
はい、
まあ、それを作っていくためには、まあ、ありきたりなみんながやってることをみんなと同じようにやってたんじゃ、うん、結局それは言えないわけなんで、まずその独自領域を極めていくっていうことですね。
まあ、会社を離れても、まあ、肩書きじゃないですけどキャッチフレーズというか、うん、自分のね、そうそう、何か持つっていうのは大事なことですよね。
やっぱ過去の実績っていうのはね、積み重なっていくものなので、うん、やはりあの会社にお勤めであれば、お勤めのうちからですね、やっぱそういったことをきちんと積み重ねていくとか、例えば、まあ、今副業兼業もあるんだけど、別にお金がなくたってもらわなくてもね、うん、例えばブログでも何でもいいんだけど、まあ、そういう情報発信を10年20年積み重ねておいておけばですね、やっぱいざ独立したりフリーになったりした時にはですね、いや10年前からやってます、20年前からやってますっていうことが言えるわけですよね。うん、まあ、その時のやっぱテーマがある程度絞られてた方が、
はい、
日記みたいなのをいくら上げてたって後で見たってね、ふーんってことになるじゃん。あれやっぱりテーマを絞って、まあ、そういうことをやっておられるといいと思いますね。
はい、今夜も勉強になりました。はい、ありがとうございました。